チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。はじめにライブのお知らせを少しさせてください。ラオスフェスティバル2025、今年も開催されます。場所は代々木公園イベント広場野外ステージです。私が出演するのは5月25日日曜日、お昼の2時半から2時55分まで、こちらのお時間で歌わせていただきます。毎年開催されているとても楽しい大きなイベントです。ラオスフェスティバルにぜひいらしてください。詳しいことは私の SNS などをチェックしていただけたらと思います。5月のお便りテーマは私の家のマイルール。ずっと当たり前だと思っていたことが我が家だけだった。家族だけが使っているものの呼び方や家の中の決まり事などなど、皆さんの家や家族だけのマイルールがあれば教えてください。お便りお待ちしています。それではご紹介していきます。ラジオネームポンポンジュースさん、ももさんこんばんは。私のふるさとはみかんで有名な愛媛県です。子どもの頃、時々冬場にお風呂の湯船に浸かりながらみかんを食べました。そして皮はそのまま湯船に浮かべておいて、次に入る人の美肌に貢献します。なので最後の人が入る頃には湯船の中に何個もみかんの皮が浮いているのですが、我が家では誰も驚きません。その話を東京に出てきてから友達に話したら、驚かれたどころか若干惹かれました。そういえばみかんジュースといえばポンジュースを東京の方もよくご存知だと思うのですが、愛媛県民の間ではポンジュースよりも県民にもっと飲まれている別のみかんジュースがあります。そちらの方がポピュラーなんです。つぶつぶが入っているものとかもあって美味しくて、私は地元に帰ると必ずそちらの方のみかんジュースを飲みます。学校の給食で出ていたのもポンジュースではなかったです。というわけで、愛媛のみかんジュースといえばポンジュースでしょうというイメージは、むしろ愛媛じゃない人のイメージなのかもしれません。と言ってもどちらも美味しいので、愛媛に来た際は飲み比べてみてくださいね。ポンポンジュースさん、お便りありがとうございます。これはちょっと初めて聞く話ばっかりで、私は驚きました。愛媛といえばね、やはりみかんが美味しい、みかんの名産地みたいなねイメージがありますけれども、お風呂に入りながらみかんを食べて、でそこまででも結構びっくりしたんだけれども、その皮をそのまま湯船の中に浮かばせておく、美肌に貢献するって、へー、本当なんですね。お風呂に入ると、あ、みかんの皮が何個も浮かんでいるぞみたいな絵が、ご家族にとってはそんなに驚くべき光景ではなくて、あ、さては弟2個食べたなみたいな感じで皮の数でバレてしまったりするような、そんな感じですよね。面白い。まあ柚子を浮かばせたりとかってありますから、柑橘系ですからね、そこからこうビタミンとかが出てお肌にもいいのかな。そんなことがあるんでしょうか。まあなんか温まっちゃうときっと美味しくないから、ほらその柚子みたいにそのまま中身が入ったままでいっぱい浮かばせておいて、で次の人が入るたびにそこからこう皮むいて食べて減らしていくみたいなこともちょっと一瞬想像したんだけれどもね。えでもあったかい生ぬるいみかんは あんまり美味しくないってなっちゃうのかもしれないから、冷たいみかんを持って入ってね、あったかいなと思いながらその冷たいみかんを食べるっていうのが美味しいのかもしれないですね。皆さんはいかがですか？お風呂の中で何か食べたりとかしたことありますか？まあ、聞いたことはありますけど、お風呂でアイスを食べるとかちょっと特別な感じを味わえるんだろうなとは思うんですが、私はやったことがないかな。湯船に浸かりながら何かを食べる、こうパッと思い出せないので、もしかしたら経験がないのかもしれないですけど、面白いですね。そうなんだ。みかんの皮、やっぱり最後の人は回収するんでしょうね。そのまま流しちゃうわけにもいかないからね。お風呂最後の人は家族全員分のみかんの皮を回収して出てくるみたいな、そんな流れになるんでしょうかね。いやでもね、美味しい、きっと東京で食べるよりももうその土地のものですからね。完熟のみかん、そのまま売られているものはきっと全然味が違うんだろうなぁなんて思うと、ちょっと羨ましく感じてしまいますが、そんな生のフルーツだけじゃなくて、みかんジュース、愛媛はだってほら蛇口からポンジュースが出てくるって有名じゃないですか。そういう場所があるよとかってニュースではね目にしたことがありますけれども、でも意外とポンジュースも有名だけど、ポンジュースよりさらに県民に飲まれている、愛されているジュースもあるっていうのも初耳ですしね。きっといろんなメーカーがあるんでしょうね。そうだって、それだけ美味しいおみかんがたくさんあればブランドもいっぱいあるだろうし、それぞれのメーカーが出してるみかんジュースがあって、好みによってこっちが私は好きとか、こっちの方が好きとか、酸味が強いもの、甘みが強いもの、つぶつぶがあるものないものとかね、いろんな種類があるんじゃないかなと思うので、東京の私たちからするとね、みかんジュースイコールポンジュース、給食で出たこともあったような気がします。東京でもポンジュースが、そうめったにないけどね、やったーって今日はみかんジュースだーみたいなこともなんかあったような気がしますけれども、違うメーカーが有名だったりとかも地元ではあるあるなのかもしれないですね。いや面白い、そしてぜひ飲み比べてみたいなって思いました。皆さんもぜひ、5月はね、そのお家だけで当たり前だと思ってやっていたことが実はそのお家だけだったのみたいな、そんなテーマでお家のマイルールを募集していますので、お風呂の中でこれを食べるのが好きとか、それから、まあ、そのふるさとならではのジュースもそうですし、その土地ならではのその有名な食材だからこんな風な使い方をしてたり、私たちが、東京の私たちは知らないような、そんな情報もぜひぜひお待ちしています。ポンポンジュースさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介していきます。ラジオネームパンダウサギさん、桃さんこんばんは。我が家は子供たちがお手伝いを頑張るとポイントがたまり、高級アイスゲットというルールがあります。アイスが大好きなうちの子供たち、基本普段のおやつはお安めなバーのアイスやかき氷などを食べています。ですがお母さんのお手伝いを頑張ると、 母特製ポイントカードにポイントを貯めることができ、貯まるとハーゲンダッツや大きなソフトクリームサイズのアイスをゲットできます。食後に食器を下げる、ご飯の準備のお箸やコップを用意するなどは1ポイント、自分の洗濯物を畳んでタンスに戻すなどは2ポイント。他にもお庭のお花の水やりやお風呂の簡単なお掃除などやることの大変さによってポイント数が変わります。おいしいアイスを食べるためにカードをいっぱいにしようと頑張っています。子どもたちも楽しそうだし、助けてもらえる母もハッピーです。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。すごいいいですね。これね、母も助かるし、何よりお手伝いをする子どもたちが楽しいっていうのが一番いいですよね。で、またそのポイントがたまったご褒美がお金じゃなくて、お小遣いを増やすとかじゃなくてアイス、もう具体的にその子イメージできて楽しそうって思えるっていうところもまたいいなって思います。高級なアイスとかね、ハーゲンダッツって書いてますけど、高級なアイスなかなか毎日は買って食べられないですもんね。さらに大きなあのソフトクリームのサイズのアイス、うちの子供たちも大好きで、コンビニに行くとママこのアイスが食べたいって大きなあのソフトクリームを持ってくるんですが、やっぱり毎日それを買っていたら大変だから、特別な時とか何かこうね、ちょっとしたご褒美だったり、今日はね、お出かけした先でじゃあ美味しいアイスを食べようとか、なんかそんな感じでね、やっぱり毎日毎日食べられないなと思うので、うちの子たちにとってもすごく特別なアイスです、これらのアイスは。それを頑張ったご褒美としてプレゼントするっていうのはなんかすごく楽しいし、率先してお手伝いしてくれそうですよね。いいかもしれない。ちょっとうちもやってみたいです。そう、ついつい母がこうやっぱり頑張って家事をやってしまって、きっとね、ほら兄弟の多いお家とか、よく大家族とかね、テレビでやってるのを見ていても、みんな子供たちがやっぱりお家のことをお手伝いして共に助け合ってこうね、暮らしていたりする方っていっぱいいらっしゃって、多分それってお母さんが上手にみんなを導いているから、洗濯物を畳んで自分のタンスにしまうとか、ご飯食べ終わったら食器を片付けるとか、うち全然そこやらせていないので、私ばっかりがこうバタバタ忙しくて、でも仕事と両立できないとどんどんこう家事が溜まっていき、洗濯物がなかなか畳まれないみたいな日常なのでね、それもなんか逆に良くないなって、子供たちにとっても良くないなって、散らかってて当たり前ってなっちゃうのもね、いいことじゃないなと思うので、ちょっと前向きに私も取り入れてみたいなってお便りを読んでいて思いました。一時ね、あのピアノの練習を子供たちが小さかった時になかなかやる気が出なくて、そう、でもせっかくね、我が家みんな音楽大好きなので、子供たちにもうちょっとピアノを頑張ってほしいっていう思いから練習スタンプカードを作ったことはありました。今日も練習頑張ったらスタンプ1個、明日もまた練習頑張ったら1個みたいに、こうスタンプをポンポンポンポンと積み重ねていって、15個貯まったらなんかご褒美ゲットみたいな感じで、そう、練習スタンプカード私が手作りで作ってやっていたこともあります。まあ今でも、でもそうそう、下の子はねまだね小さいので、やっぱり弾きたい人、弾きたくない人、ムラがあって、そう、ただやりなさいって言ってもなかなか気が乗らないから、大好きなキャラクターのそのノートを買ってきてあげて、そこに練習頑張れた日はまたさらに大好きなキャラクターのスタンプを押していいよみたいな感じでちょっとやってたりしますね。まあご褒美システムではないんだけれど、それはね、でもちょっとでもモチベーション上げるために、そう、ポイントカード的な感じでね、まさにスタンプを押して貯めていこうみたいなことでちょっとね盛り上げたりしますけど、そう、子供たちってやっぱりその目に見える形でこう増えていくとか、何かを集めていくっていうのはちょっと嬉しいんですよね。ただ言葉で言って て、あ、一週間これだけ頑張ったよ、偉いねというよりも、目に見えた、こんだけ頑張ったんだなっていうことが、こう、シールなり、スタンプなり、何かこう、溜まっていくものを、こう、自分で実感できると、さらに溜めたくなったり、頑張りたくなったりするので、上手にモチベーションを上げながらお手伝いをしてもらうというのは素晴らしいアイディアだと思います。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。ぜひぜひ続けてくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト聴いてください。
Amen.
藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
ちょっと待って、それ私のセリフじゃないか。
いやでも全部言わしたじゃん。
なんかね、もうちょっと突っ込もうと思ったの、うん、結構上手だったなんかもっとなんかちょっとグダグダってなるかなって思ったら、ちゃんと上手に最後まで言ってて、ちょっと悔しかった感じ。
語尾が伸びちゃって小学生みたいだったけどね。
可愛かったけどね。
桃の缶詰です。
でもちゃんと真面目に言ってる感じがして。
あ、そう。
悪くなかった。
じゃあこれから俺やっていい？
20回に1回ぐらいとか。
いや、やめよう。リスナーの、方々はね、桃さんの提供を聞きたいわけですから。
いやいやいや、気が向いたらいつでも。
ああ、そうですか。
ぜひとも。
わかりました。
純ちゃんとここからお話していきたいと思いますが、
ちょっとももさんね、
うん、
この間ねテレビ見てたら、
うん、
ちょっとタイトルわかんないけど、新作の恋愛映画の CM が流れてたのね、
うん、
でこう飯食いながら見てて、で CM の終わりの方になって、その男の子、
うん、
主人公の男の子の方が走ってたの。
あ、
でね、そこがねすごい気になっちゃって、
うん、
恋愛映画って最後大体走るよなっていう。
あ、クライマックスでね、
うん、
走るね。
タクシーじゃないじゃない。タクシーで行けよくね。
なるほどね、
うん、
でさ、その彼女の元に、
そうそう、
タクシーで急げばいいっていうことか。
だって恋愛映画なんだから絶対彼女の元に向かってるわけじゃない、絶対に、うん、絶対にね、
うん、
でさ、例えばじゃあ学生同士だったんだったら、
うん、
お金がないかもしれない、
うん、
タクシー高いから、
うん、
1500円とか2000円とか出せないかもしれないじゃん、
うん、
ループでよくない？
ループ？ループってどういうこと？え、わかんない。
あの電動自転車のみたいなのさ、サブスクで借りれるじゃない。
そうだね。なんだろう、でもそれを聞いた途端なんか
令和だよ、
ものすごくこう、でもなんか恋愛頑張りとかグワンと下がった感じがするよね。その射止めるために頑張る僕のなんかメーターがあったとしたら、フィューンって下まで下がって、1メモリとかって、なんだろうね、移動手段なのにね、
セグウェイとかさ
そうだよね。あの自転車で行くんだったらちょっとお尻を上げて立ちこぎしてってほしいよね。自転車でその彼女に会いに行くならさ、それ電動自転車でさ、
耳すまの聖司君みたいにね。
何それ、
耳をすませば。
あ、そうか、そうなんだ、お尻を開けて走っていく感じ、
雫の元にこう自転車一生懸命漕ぐから、あれがいいんでしょ。
それがさ電動自転車でさ優雅にこうフーフーフーって言って漕いでると、やっぱビヨンってメーター下がるよね。
あのしかもさ、ちょっと細かく描写するとしたらさ、
うん、
その電動自転車借りるときにさ、
うん、
あの QR コードを読んでさ決済しなきゃいけないわけじゃん。
そのやり取り
だね。アプリ開かない、こうかざしてさあれうまく読み込めねみたいなあったら、
でもせめてさ、そこで動揺してうまく読み込めないバタバタが欲しいよね。
バタバタでいいや、もう
冷静じゃなくて、
いいや、もう自転車なんてで走り出すっていうのと、
あーちょっと令和っぽい。
でもいらないか。だったらそのまごまごQR コードを読み込まなくてまごまごしてるし、いらないか。
それちょっとイラだったりとかねえみたいな感じでスマホ投げ捨てて走るとか、
そうね、いやいやいや、スマホは持ってけよって
気づく男ばっかりだねそうすると結局やっぱ最初から最後まで走るみたいなね。
そうだからさ、そう一瞬ね、令和のこの時代にまだ走るのかよと思ったの、結構恋愛映画見てきてるから、だいたい本当走るのよ。でも令和だからセグウェイとかループでいいじゃんって俺は思ったんだけど、
わかんないよ、来年とかそれ出てるかもしれないよ、新しい恋愛映画。
でも王さんの言った通りだと思うよ、やっぱりこうなんか恋愛映画のクライマックス感がガン下がりだよ。
ガン下がりだよね。そこだから電車乗って釣り缶捕まってても下がるよね、イメージ。
もう動きがねえだなそれ
向かってるとしてもさでも現実はそうじゃん、私たちさ、そんな何十二十キロ先の彼女まで走っていけないじゃん、うん、電車乗っていくかもしれないじゃない。
俺は行けるかもしれないけどね、いつもトレーニングしてるから
ね。実際はほらバス乗ってたり電車乗ったりして彼女のとこに急ぐけど ね、うん、あの走っていった後にさ、走るシーンがあってさ、はい、あ彼女のとこ向かってんだな、頑張れ間に合えとかって見てる人は一緒に感情移入するじゃん、
はいはい、
で彼女の家のシーンに変わってさ、ピンポンって鳴ったりとかさして、ガチャってドアが開くと大体ライバルが立ってるよね。
あ
わかる、
はいはいはいはい、
やっと間に合ったんだと思ったら、
うん、はしごを外すんだよね。
そこで彼女のこと好きな別のなんか男の子がいたりとか、
急にそこで出し玄関先で抱きしめるんでしょ。
ああそれもあるかもね。
でこう
一歩遅いんだね。
そう、あの弦が入ってきてテレレレレって弦が入ってくるんでしょ。
音楽絶対ねBGM かかるよね、走ってるシーンもね。そうあるよ、の気割りだよね。
そう気になっちゃった
ね。両方が走っていくとかもあるよね、お互いに走っていっちゃって違うとこに行っちゃうみたいな。
あーあるね、
なんか見たことある気がするな。
いやね、お気に入りの恋愛映画あるんですよ。
何ですか。
冷静と情熱の間って知ってます。
すごく、私たちがいくつぐらいの時だ。
20歳ぐらいじゃない、もしかしたら10代とか。
そうだよね、前の映画だね。
そうだね、だから映画は竹野内豊さんとケリーちゃんさ
ん
のダブル主演でやったの。あれ多分すげえ売れたんじゃなかったかな。
イタリアだっけ、テーマになってたの。
フィレンツェだね。
あそうだよね、
が舞台。
景色がすごい美しくてね、うん、私見に行ってないんだよあの映画。
あ行ってないんだ。
いや有名だけど、
ね、ぜひ見てほしいね。僕原作まで読んでるから。
へ、
辻仁成さんと江國香織さんが、辻仁成さんが竹野内豊さん役の純正視点の小説を書いてる。で江國さんがケリーちゃんさんの葵って役の視点で書いてる。女性視点と男性視点2冊ある。
同じストーリーなんだ。
同じストーリーなんだよ。
映画は、はい、映画は両方のが出てくるの。
映画は両方出てくる。男性視点女性視点の2冊があるっていうので当時話題になった。
は
あ、あれいいよすごく。
へそれはあの日本と外国との遠距離みたいな、そういうテーマではないのかな、また違う。
あ遠距離になる瞬間もある、リップ舞台の中では。でも一応その10年間のストーリーだね、2人の。あんま詳しいことは言わないでおくけど、
うーん見たい人もねいるかもだしね、うん、
そこでいろんなことが、さっき言ったさライバルが出てくるわけですよ。
あライバルがね、うん、お決まりだね恋愛映画のね、
うん、でもねすごくいいよあれは。もうさ最近なんか他に映画見ました。
私はね、あの娘がこの映画見たい見たい、うん、映画館連れてってってすごい言われて行ったので、うん、働く細胞っていう映画があってね、アニメもあるけれども実写版の最近まで映画館でやってたもので、まあ、そんなに見たいならまあなんかちょっと勉強にもなりそうじゃん、細胞って書いてあるしさ、うんうんうん、だからまあいいかもと思って見
て、赤血球がとかって、
そうそう体の中の話だからね、うんうん、赤血球とか白血球とかが、うん、そういろんな細胞が出てくるんだけど、うん、久々にもう泣いて、あそう号泣もし、
ももさん
お腹がよじれるぐらい笑いもし、で全部あのまだ見てない人もいるかストーリーとか言えないけど全部見終わった後になんかねちょっと体にいいことをしたくなるというか、 体のためになんか、あ、じゃあ例えば夜更かしはやめようとか、こういうものを体にいいものを食べようかなとか、ストレス止める生活はやめようかなって、こう自分の体をちょっといたわりたくなるような気持ちにもなって、うん、すっごい面白かった。
感情もジェットコースターだし、なんかこう日常のためにもなるし、
なるし家族愛とかもあるし、
でもそう
勉強になることもね、いっぱいあって、
そういう映画なんだ
と思った。私もなんかこのね、すごい白血球役の人、赤血球役の人、細かくな衣装着てたり顔も白く塗ってたりとかね、予告でもいっぱい出てたけど、からなんかもうちょっとコミカルなというかさ、うんうん、こうなんか分かりやすいエンターテインメントっていう感じなのかと思ったら、うん、結構しっかり泣いたりとか、
へー、そうなんだ、
そうおかしくて笑ったりとかっていうところが何箇所もあって、
ちょっと
おすすめです。面白かった、うん、
見てみよう。
ここ数年で一番面白かった気がした、映画の中で。でも子供とも一緒に見れるし、でも全然大人だけで見ても、あの十分一人で大人が見ても楽しめるような話だったよ。
子供ちゃんはどうだったの？
もうね、その後もう一回映画館連れてきよう、多分ね100回200回ぐらい言ってたから。
もう一回見たいって。
もう一回見たい、映画館もう一回行こう、もう一回行こう、今度はパパと行こう、パパと行こう、ママと行ったからね。楽しかったんだと思う、はい、初めてうるうるしたって言ってたかも。
へ
え。あんまりうるしなかったんだけど、今までいろんな映画見ても、うんうん、なんか初めてちょっとうるうるしてしまったかもみたいなことを小さな声で言ってたかな。
もうそこまで言われると俺もじゃあ見るわ。
ぜひ見てほしいな、うん、お家で見られるようになっていくと思うからね、うん、よかったら純ちゃんも見てみてね。
わかりました。
皆さんにもあの見て楽しかったよとか、と思い出残ってるいい映画とかあったらね、うん、ぜひ教えてください。
教えてください。
お便りお待ちしてます。
はい、お願いします。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームガラムマサラさん、ももさんこんばんは。大人になってから気づいたことなんですが、我が家のカレーには必ず大根が入ります。おじいちゃんが畑で野菜を育てていて、大根がたくさん取れるので、いろいろな料理に大根が使われていて、カレーにも毎回当たり前に大根が入っていました。なので大人になって外や友達の家でカレーを食べた時に、え、なんで大根が入ってないの？と聞いて、周りに驚かれて、初めてうちだけだったんだと知りました。さらにうちはカレーの時の飲み物は牛乳と決まっていました。カレーの日は家族全員コップに入った牛乳が配られます。これもみんなそうだと思っていたので、違うんだと知って逆に驚きました。料理の常識って実は家庭によってそれぞれありそうですよね。ガラムマサラさん、お便りありがとうございます。カレーに大根、わあ、これは私は食べたことがないです。でもね、気になって調べてみたら、カレーに大根って結構出てきました。ネットでね、レシピの中で大根入れますっていうレシピが結構あって、意外と知る人ぞ知るというか、やってらっしゃる方もいらっしゃるんだなと思って驚きました。どんな感じなんでしょう。でもきっとそのルーを入れる前に他の人参とかお野菜と一緒に大根もクツクツ煮込むんだろうから、しっかりとこう火が通って煮つけた大根みたいな感じに柔らかくなったところで、味はカレーの味がこうしみしみする感じですよね。どうなんだろう。カレーのルーってドロッとしているけれども、大根までしっかり味が染みていくのかな。ちょっと想像つくようなつかないような感じで食べてみたくなりますね。わあ、大根入り。いやでもね、それだけたくさんの方が作っていらっしゃるってことだから、意外と合うんだろうなって思います。またカレーの日は牛乳っていうのはなんかすごくいいですね。ほら、だって辛い時はね、牛乳いいっていうじゃないですか。辛みを消すにはお茶とかお水よりも牛乳みたいなものの方がいいって聞いたことがあるので、インドカレーのラッシーとかと同じでね、乳製品はきっと辛みをマイルドにしてくれるんだろうから、理にかなっているなって思います。 ねえ、うちはいつもカレーは麦茶とかお水とかだったので、ちょっとやってみたいな。うち子供たち牛乳大好きなので、まあ、どの料理であっても和食であっても何でも、そう、牛乳大喜びでご飯の時ね飲むと思うんですけど、そう、好きだからこそ牛乳をいっぱい先に飲んじゃうからお腹がいっぱいになっちゃうんじゃないかと思って、ご飯前は逆に控えていたりとかしてたんですけど、お腹膨れちゃうじゃないですか、お水よりもね、牛乳の方が。でもね、カレーの時はいいのかもしれないなと思いました。家庭のカレーってそれぞれだから、お母さんがいつも入れているものが当たり前だと思ってみんな育っていきますよね。だからそう、意外なものって実は結構あるみたいで、まあ意外というわけじゃないですけど、うちの父もよくカレーを作るんですが、父のカレーはジャガイモの代わりにサツマイモが入っていて、そうだから結構私もさつまいもを入れたカレーをよく作ることがあって、甘みが増すし子供たちはね喜んだりするので、とかあと普通にねピーマンとか入ってたりします、うちの父のカレーは。あまり入れないでしょ、ピーマンとかしめじとかも入ってたりするかな、キノコが入ってたりとか。そう、でも全部小さく細かく切って、いろんな、だから野菜が探すとこれなんだろうみたいな感じで、その日によって何かの野菜が出てくるみたいな、そんなカレーでしたね。そうだからね、そう、ちょっと珍しい具材で調べてみたんですけれども、カレーに入れる具材、キャベツ、白菜、ほうれん草、中にはキュウリなんていうものもありましたよ。びっくりですね。キュウリはそう、あの煮込んだ普通のカレーに入れてもいいし、あとは細かく切ってキーマカレーの具材として一つ入れるっていう方もいらっしゃいました。私もキーマカレーにするときは、そうだな、あの人参とか通常のものも入れるけど、椎茸入れたりとか他のもの入れたりするので、 なんとなくこうキュウリも細かく切って炒めて入れると美味しいのかな、なんかズッキーニみたいなね、なんかそんなイメージなのかなとかって思います。ゴーヤとかを入れてらっしゃる方もいるみたいです。ちょっと意外なところでは、サバの水煮缶とかブリとかカツオ、そのお魚の出汁が出て美味しそうですよ。あとはタコとかちくわ、こんにゃくなんていう意見もありました。あと、やだーって人もきっといると思うけど、納豆、納豆はね、うちもたまにやってました。あの出来上がったカレーに、あ、でも栄養もうちょっと足したいから納豆を乗っけちゃうかみたいな感じで、わ、最初まずそうと思うんだけれども、意外とルーとこう混ぜて、だから煮込まないんですけどね、そのままのパックの納豆をこう入れちゃって、でカレーのルーと混ぜながら食べると、ビーンズが入ってるようなカレーみたいな感じで、意外と納豆臭さが消えて、お豆の甘みはあってみたいな感じで美味しく食べられたりします。これはね、やったことがあります。あとフルーツを入れるっていう方もいらっしゃいますよね。有名どころで言うと、すりおろしたリンゴを入れたりとか、あとはバナナを入れちゃうって方もいるそうです。桃を入れるのも意外と甘くてフルーティーで美味しかったりしますよね。そんな感じで、そう、きっと家庭によっていろんなカレーの作り方があると思うので、これもまたぜひラジオでご紹介したいので、皆さんのお家ならではのこのお料理に意外だけどこの食材を入れて子供の頃はずっと食べていたよっていうものがあったら、ぜひ教えてください。カラママサラさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。
強さと温もりが溢れてゆく今。 そ伝えよう素直に I'm so into you でも想像しちゃうとドキドキだね In my heart 引き寄せられるように近づいてゆく加速して
でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。5月は私の家のマイルールということでお届けしていますが、皆さん家庭によって意外なねえことがあったりして、こう聞いていると面白いですね。でもなんかそのルールうちも取り入れてみようみたいなものもあったりして、すごく参考になって楽しいなって思います。さっきね、最後の方でカレーの話、カレーのお料理の中でこう入れる具材がお家によって違うみたいなものがねありましたけれども、定番料理でもきっとご家庭によってお母さんによって入れる具材って違ったりすると思うので、ぜひぜひ皆さんのそういったお料理の話も聞かせていただけたら嬉しいなと思います。お便り送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com @gmail.com。 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。
叱ってももさん。
私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。